ばんは、総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは、
こんばんは、小説家の鈴木浩二です。
鈴木先生はこの夏どんな予定を立てていますか？
まあ大した予定もないんですけれどもね、やっぱり夏になると海に泳ぎに行きますね。と言ってももう実を言うともうとっくに泳ぎに行きました。
本当ですか？
6月の頭に行きましたね、
鈴木先生の夏の過ごし方にどんなこう変化、
これまではね、コロナ前っていうのは、はい、まあ夏7月とか9月にやっぱり海外旅行とか行って現地でヨットを借りたりとかしてたんだけれども、はい、これがもうコロナで3年間ずっと行けてなかった、はい。まあ、今年はどうにか復活させたいなと思ってるんだけれども、これやっぱ夏のシーズンじゃなくて夏が終わってから行こうかなと考えてますね、
うん、そうですね。今月は近々発売する本が大きな話題になっているあの方をお迎えします。
あの方ですか？
はい、楽しみにしてください。岡田真由美の未来相談室、今月のゲストはリアクション芸の第一人者と言われていた故上島竜兵さんの妻、上島ひかるさんです。
こんばんは。
こんばんは。
上島ひかるです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。僕ね、あの、はい、お笑い大好きなんですよ、
はい。
もう特にダチョウ倶楽部とかね、はい、大好きでね、もう竜ちゃんの芸なんてね、もうくるりんぱっていうのもね、もう真似しました。
ありがとうございます。もう引き続きずっと真似してください、
もう忘れません、
お願いします。
あの、結婚する前は、はい、広川ひかるさんという名前で、はい、モノマネタレントとして活躍していましたが、はい、日本で初めて工藤静香のモノマネをしてたちまち人気者になったんですよね。
こんにちは、工藤静香です。
あ、似て
そうなんです。これを高校生の時にやって、みたいな感じで、
でもね、これウィキペディアで、このどうしても工藤静香さんのことばかりが出てきちゃうんですよね、私の名前を検索すると、はいはいはい。でも私はその当時のアイドルをモノマネしてたので、結構この人をこの方をやったのは一番最初みたいなの多いんですよ、実は。あの、工藤さんだけじゃないんですね、
さすが。
実はなんか
すごいですね。
まあね、リスナーの方にはちょっとね、分かんなかったと思うんだけれども、モノマネしてる時の顔が工藤静香だった。
あ、なるほどね、
本当ですか？
本当ですよ。
似てます。
似てるでしょ。
似てる。
その頃顔も同じにすると、似た顔を作ると多分似た声になってくるんじゃないか。
そうですかね。
なるほどですね。はい、そこで私は探偵社を経営してますので、今回もリサーチしてきました、
はい。
夫婦喧嘩をして怒ったひかるさんが竜兵さんを困らせようと勝手に韓国旅行を決行したそうですが、竜兵さんは全く家にいないことに気がつかなかったっていうことは本当なんでしょうか？
本当にそんなこ
と？本当です。
怒って韓国旅行に行っちゃったんです。
もうこれはちょっと私がいないと困るんだっていうことを分からせてやろうと思って、まあ、2泊3日ですけれども、
2泊3日、
よし、じゃあ一人でちょっと韓国に行ってやれと思って、はい、出かけるんですけれども、結局毎日飲む人だったので、酔っ払って帰ってくるんですよね、家に、そうすると、あの、自分で食べたものとかコンビニとかで買ってきて、食べたものをテーブルの上に散らかして、次の朝もう寝ぼけ眼で見て、あの、テーブルの上が散らかってるのを、自分が散らかしたんじゃなくて、私が散らかした、嫁が散らかしたものだと思って、しょうがねえなみたいな感じで仕事に出かけるんですよ。でまた次の日酔っ払って帰ってきて、またコンビニで何か買ってきたものを食べて散らかして、それの繰り返しで、だから私がいることに全くいないことに気がつかないんですよ、ね。部屋の中は少しずつ変わってるので、
片付けはしてくれるんですか？
いや、そのままになってるから、あれ、なんか変だなっていうのはちょっとあるみたいで、まあ、2泊3日で帰ってくるので、あの、2泊3日に私もね、家出してるんだからお土産なんか買ってこなくてもいいのに、タバコ、免税店にタバコとか買ってきちゃうんですよね。なんか、あ、お安い、 お買い得だからみたいな、そうすると、あれとか言って、ひーちゃんやっぱりいなかったのっていう感じで、なんかそんな気はしたんだけどみたいな感じで、あ、いなかったのね、あははとかいう感じで、
そんな感じ
そんな感じなんですよ。だから、 バカバカしくなるんやっていうか、これ家で意味ないなみたいな、
何も懲らしめにはならなかった、
なんないんですよ。でタバコにすっごい喜んでるんで、あこれ意味ないと思う。でも2回やってみたんです、その家で、同じリアクションなんですよね、あやっぱいなかったのみたいな感じで言うんで、あこれは意味ない、これはもう家出作戦はダメだと思って、もうやめました。
面白いエピソードですね。
それは
全然効き目がない。
あそれでね、今度、
はい、
8月10日に、
はい、
リュウちゃんのバカ野郎っていう本が出るじゃないですか、
はい、
これ今とても注目されてると思うんですけれども、はい、なぜこのタイミングで出そうと思ったんですか。
そうですね、あのインタビューとかをさせてほしいっていうお話は、うん、あの亡くなった直後からたくさんいただいてたんですけど、うん、とってもその精神的なこともあったり、
うん、
あともう何でもちょっと一人でそのなんというんですかね、そのリュウちゃんの亡くなった後の手続きとかにもう一人で追われてて、とてもそんなことがインタビューに答えられなかったんですね。でも何かを伝えしないといけないのに、ずっとそれが今になってしまったというか、まあ自分の言葉で、
うん、
あのお伝えできたらなということで本になりました。
なるほど、うん、まあ、ね、亡くなったばかりの頃っていうのはとてもそれどころじゃなかった、はい、
そうですそうです、
うん、
もう気持ちもついていかないし、うん、やらなきゃいけないことが山積みで、うん、もうとてもとてもそんな場合ではなかった、
うん、やっぱりこういった本でね、このリュウちゃんのことを残すと、はい、またなんていうか生き続けていくじゃないですか。
そうです、それで、うん、あの上島竜兵のことを皆さんのね、うん、心の中に止めておいてほしいんですね、うん、忘れないでほしいっていう、うん、その気持ちが多いですかね。だから
そこに愛を感じましたね、
うん、ありがとうございます。
なるほど、あの去年の5月、
はい、
上島竜兵さんとのそのお別れは、
はい、
日本ですごい衝撃が走りましたが、
はい、
この1年余り、
はい、
上島ひかるさんがどのように過ごしてきたのか、
はい、
今夜はちょっとじっくり伺っていきたいなというふうに思っております、
はい、
あのマスコミでこう一切情報が流れなかったのは、
はい、
取材などは受けないようにされてたんでしょうか。
そうですね、うん、もうあの一つ受けると皆さん受けないといけない感じになっちゃいますので、うん、あの気持ちが落ち着いた時に、
うん、
あの受けするなりっていう形を取ろうと思ってた次第です。
なるほどですね。あの実はこの1年の間にひかるさんご自身、はい、大病を経験したということなんですが、その時にこう異変というのは何か感じたんですか。
はい、実はですね、これ乳がんだったんですけれども、
うん
うん、お風呂に入っている時に、うん、まだリュウちゃん亡くなって1ヶ月ぐらいですかね、うん、あのお風呂に入っている時に自分で分かったんですけれども、もう本当に忙しすぎて、あの1日もゆっくりする日がなかったので、うんうん、病院にすら行く時間が取れなかったんですね、うんうん、なのでとにかく引っ越しを終わらせてそれからだという感じで、あのちょっと後回しにしてしまったんですけれども、あのなんかポコッとちょっとあったものがやはり乳がんだったんですよね、
うん、
で去年の夏にそれが分かりまして、
うん、
で秋に9月に手術して、
うん、
で10月から放射線治療を5週間するっていう、うん、で放射線治療も5週間って最初はすごく長く感じるんですけれども、うん、毎日ね、
毎日
平日5週間通うんですよ。で長いなって思うんですけれども、終わってみたらもう何でもなかったなと思います、
うん、
あの通えた自分もそこにいましたので、うん、大したことなかったなと思います。終わってみれば、はい、今はあの良好に。
あ、なるほどなるほど、はい、それはまあ全然僕は OK だと思うんだけど、
はい、早くに、
うんうん、
あの気づいたので、うん、ステージでいうとこの1でした。
はい、問題ないですよ、
不幸中の幸い
に。本当です、
うん、ありがとうございます。あの夫に先立たれたり、
はい、
がんになったりなど、
はい、
本当にこう今同じ境遇にいる人にこうアドバイスするなら、どんなことをお伝えしたいですか。
ですね、まあ、それぞれね立場が違ったりとかもしますけど、うん、まあ、とにかくんーの自分の人生をなんか限りある自分の人生を大事に生きてほしいなと思います、
うん、
はい、
本当にあの 体力的にも精神的にも負担が大きい中で、はい、そのひかるさんの心の支えとなったものっていうのは何かありましたか？
前、今実家に暮らしてるんですけれども、はい、やはりあの母と、うん、あと愛犬の柴犬のももちゃんっているんですけど、ももと、うん、あとはやっぱり支えてくれる、うん、あの仲間友人たちですね、うんうん、はい、
やっぱりね、それ人間のやっぱりつながりというかネットワークがないと、はい、そういったものが最終的にはねすごく支えてくれることになる、
はい、
あのこう気持ちが前向きになったのはいつ頃からでしたか？
そうですね、まあ、でもその最初から私がやらないと誰もやらないっていうことがあったので、うん、最初から前向きではありましたね、うん、こうなんか本当はメソメソずっと泣いてていいんだったら、うん、泣いて何もしたくなかったんですけど、うん、でも私がやらないと何も進まないから、うん、もうやるしかないっていう感じで、うん、
スケジュール張ってたみたいな感じですよね。
ここはねやるべきことがあった方が良かったと思う、ね、
そうかもしれないです、
ね、何もやることがないともう、うん、なんかじとっと同じことばっかり考えちゃうと思う、う
ん、そうなんかあの期限があの提出するものとかにも期限が決まってるじゃないですか、うん、こういう相、うん、あの相続だったりとか、うんうん、この期限があるっていうのは大事なことだなと思いました、うん、あのずるずるしちゃいます、うん、なかったら、
うん、なるほどね、ありがとうございます。さてここで上島ひかるさんからお知らせです。
はい、8月10日角川からリュウちゃんのバカ野郎という本が発売されます。
はい、本の内容はどういう感じのことを？
そうですね、あの、まあ、この1年間リュウちゃんが亡くなってから1年間ぐらいの間に私がどうやって過ごしてきたか、うん、はい、そしてリュウちゃんがどんな様子だったのかとか、そういうことを書いてあります、うん、
なるほどですね、はい、あのこれはお近くの書店やアマゾンで予約を受け付けていらっしゃるということですよね、はいはいはい、はい、ぜひ皆さん手に取ってみてください。
はい、よろしくお願いします。
今日のゲストは上島ひかるさんでした。来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
岡田真由美の未来相談室。今夜も番組のテーマソングチアーソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と
小説家の鈴木浩二でした。
YouTube の MR チャンネルで動画を配信していますのでぜひご覧ください。では来週もこの時間にお会いしましょう。あなたの瞳を見ていると心の奥に眠ってた立ち上がる